5月14日火曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは次期戦闘機開発について、日英日本イギリスイタリアの機関新設の条約案が衆議院を通過したというニュース。それからアメリカは中国製の EV や半導体などに最大で 100% の追加関税をかけると、バイデン政権がそういった関税についての発表を行っております。そしてイギリスの警察当局が13日香港の情報機関のスパイ活動を手助けしたとして、国家安全保障法違反の罪で男3人を起訴したと発表しております。そのうち1人は香港政府の出先機関の幹部職員であったということです。収録しておりますのが5月14日日本時間の夕方7時40分を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ176円60銭高、3万8356円6銭で取引を終えました。アメリカの相場でハイテク株が堅調だったという流れを引き継ぎまして、東京でも値傘株の一角に買いが入ったということでありました。さて、まず次期戦闘機の開発に関して、日本とイギリス、イタリアが共同開発の管理を行う国際機関、GIGO、JIGO を設置するための条約の締結承認案が、今日の衆院本会議で可決されまして、参議院に送付されました。まあ、各国政府と企業のパイプ役となるということで、ここが扇の要のようになっていくということであります。今年中の発足を見込むということでありますが、イギリスに本部を置きまして3カ国出身の数百人規模の職員が勤務をすると、そして日本人が初代トップにつく方向で調整が進んでいるということであります。機体の開発で三菱重工業であったりとか、エンジンについては IHI、 電子システムは三菱電機という、日本のそうそうたる企業が関わるということで、他に、イギリスの BAE システムズ、これ航空機等々の製造なども、実績のあるところであります。あるいはエンジンのロールスロイス、それからイタリアのレオナルドなども加わるということで、あります。3カ国での共同開発という形になっていくと、ようやくここがなんとか端緒がついたということですけれども、あとはこの先実際に開発されたものを第三国への輸出をどうしていくかというところでありまして、これを個別に審査するんだということで、一応与党内では落ち着いたという話ですけれども、使い勝手の面というのは相変わらず懸念としては残るところであります。で、一方でですね、日本政府、日本に駐留する在日アメリカ軍の戦闘機に対して、国内で定期的に整備する対象の機種を広げるというようなことが出てきております。一部報道でというところですけれども、在日米軍の戦闘機のうちですね、 F-18 であったりとか最新鋭の F-35 に関しては日本で整備補修をしているんですが、これに新たに F-15 や F-16 も加えるということのようであります。2025年以降の運用開始を目指して三菱重工や IHI を交えた話し合いを進めるということであります。で、このアメリカ軍機の国内での定期整備に関しては4月の日米首脳会談で合意をしていたということで、これが具体的に動き出すということであります。で、あの時の首脳会談並びにその後のですね、上下両院の合同会議での演説などの、時にもお話をした通りでありまして、こういったこと、先にですね、首脳会談で約束をしてきたということに関して、国内の体制整備を早急に行わなければならないと、今回は具体的な宿題を随分抱えて帰ってきたなという感じでありました。で、行く前からですね、すでにアメリカ軍の艦艇の整備に関しては輸送艦だけではなくて、駆逐艦だとか空母も一部整備ができるようにするというようなことが先走って報じられておりましたけれども、やはり航空機に関してもということになります。で、さらに言えばですね、 F-16 などは、アメリカはもちろん使っているわけでありますが、それだけではなくてですね、台湾も確か F-16 を入れていたはずで、ありまして、この辺、それをこう回収するというような話も出てきておりますが、ここら辺をですね、 じゃあどうするということで、ありまして、まあ何か有事があった際にはですね、まあ修理をしなければならない機体というものが様々出てくるときに、それをまあ、日本がある意味の後方の、補給の基地というふうになっていくということであります。まあ、そこでですね、まあ玉突きのような形で、まあ日本が台湾の戦闘機を直接修理することはできないまでもというところでですね、まあやり方として、まあこういったことも出てくるのかというところでありますが、まあやはりそういった面を見るとですね、まあ備えをしておくというのは非常に大事なことなんですが、より具体的になってきているよなという感じは非常に強く感じるところであります。まあ、それから対中関係、米中関係ということで言いますと、アメリカ政府は14日、中国製の電気自動車 EV であるとか、に現状の4倍にあたります 100% の制裁関税を課すと発表しました。半導体や太陽光パネル、鉄鋼、アルミなど総額180億ドル、およそ 2.8 兆円分の輸入品の関税を上げるということであります。で、これ、通商法301条、いわゆるスーパー301条というものに基づく措置だということで、まあ、トランプ政権が発動した、制裁関税をさらに強化をするということになっております。まあ、このあたりのですね、 EV であるとか、あるいはレガシー半導体という旧世代の半導体に関して、中国からさまざまなものがやってくると、まあ、もちろん経済安全保障の面というのもあるんですが、純粋にですね、これデフレの輸出ということにもなってくると、大幅なダンピングをして、EV などを入れるということで、これヨーロッパの域内でも、まあ、それに地元の産業が悲鳴を上げるであるとか、デフレが輸出してくるということになると、まあ、経済の足を相当引っ張ってしまうことになるということがあって、でまあ、なんとかそれを守るということで、関税をかけるということが出てきているというところなんだろうというふうに思います。まあ、もちろんですね、アメリカにはアメリカの事情があって、もう大統領選を間近に控えていると、あと6ヶ月切ったと、半年を切ったというところでありますので、まあ、中国に対して強く出て特に関税をかけるというのは、まあ、トランプさんが第一次政権の時にすでにやっていたこと、まあ、ある意味トランプのお家芸というようなところでありますして、で一方でバイデンは中国に対して甘いじゃないかというふうに、まあ、言われるのを嫌うというような、定めて国内的な意味もあると、まあ、ある意味の私欲的な部分もあるというところで、まあ、全ては大統領選に通じということに、まあ、政策決定もなっていく部分があるということなんだろうと思います。それからですね、今日実はこれ一番気になるニュースというのはこの3本目のニュースでありまして、イギリスの警察当局が13日香港の情報機関のスパイ活動を手助けしたとして国家安全保障法違反の罪で男3人を起訴したと発表しました。で、そのうちの一人がですね、香港政府の出先機関の幹部職員ということで、亡命した民主活動家の監視に当たっていたということであります。で、これ起訴された3人のうちの1人は在ロンドン香港経済貿易代表部の幹部職員ということで、で、香港の新聞などによりますと、亡命した著名活動家ネイサン・ロー氏、ラカンソー氏のらですね、香港に移イギリスに起こった、イギリスに移った香港人の監視情報収集をしていたということであります。で、この香港経済貿易代表部なんですが、これ実は東京にも、同じ機関が存在しているということであります。まあ、ホームページもですね、かなり充実したものがどうやら出ているようなんですけれども、まあ、これがですね、千代田区に存在するということでありまして、直近ではですね、もう明日明後日開かれる、寿司テク東京という、まあ、東京都などが、まあ、開く世界的なスタートアップイベントに、香港シティパビリオンという形で出展もするということが、まあ、大々的に出ているということで、あります。で、 この、まあ、イギリスにおいてはですね、ラカンソー氏らを監視していたということなんですが、他方ですね、去年の末から今年にかけて、日本の大学に留学していた留学生が、ビザが切れると、そして、東京では更新ができないということになって一時的に香港に帰国をしたということがありました。で、そこでですね、日本におけるFacebookの書き込みであったりなどというようなことが、ね、問題視されて国家安全維持法違反だということで拘束をされたというような事例があったということであります。で、Facebook で日本の国内で書き込んでいたものに関して、まあ、それをですね、何らかの形で見ていたということなんですけれども、まあ、こういったことのですね、監視に、ひょっとするとこの香港経済、経済貿易代表部というところが、絡んでいるとするとですね、全く我々日本にとっても対岸の火事でも何でもないということになるというところであります。で、その上ですね、まあ、イギリスに関しては、まあ、こうした国家安全保障法、まあ、いわば反スパイ法というものがきちんとあるので、それに従ってですね、粛々とやることができるんですが、残念ながら日本の中にはそういった法律がないということになりますと、じゃあどうやって取り締まるんだということになります。まあ、過去の事例などを見るとですね、外為法の違反等々というような、ある意味法律を駆使するような形でですね、拘束に向かうと、ところが、まあ、令状を取っている間に海外に出てしまったりというようなことが往々にしてよくあるという、まあ、それを見てですね、スパイ天国じゃないかこの国はというように言う方もいらっしゃるほどであります。この辺の法律の不備というものはもう10年も20年も前から言われておりますけれども、まあ、なんとすればですね、プライバシーの侵害だであるとか戦前の特攻警察が再びやってくるというようなことが言われて、そのままになってきたというところがあるんですけれども、まあ、諸外国と事例などを見るとですね、日本で起こりうる可能性というのは非常に高いというようなことがこうして起こってますし、まあ、香港から亡命した人を監視していたというのが、今回の、まあ、罪状ということでありますけれども、別にそれはですね、香港から亡命した人に限るわけではなく、そこに機関があって監視する手段があるということであれば、反中国反香港的な言動をしている言論人であるとか、日本国内の日本人にも、そういった監視というものは、あってもおかしくないと。まあ、その上ですね、香港のこの国家維持法と国家安全維持法というものは、香港国安法というものは域外適用があるということでありまして、香港国内での言論活動のみならず世界中どこにいてもこの法律というのは適用されるのだというですね、著しい主権の侵害のような文言が書き連ねられている法律でもあるということを考えると、こうした組織が、あって、そして実際にイギリスでは監視を行っていたということは重大な関心を持って我々は見ざるを得ないということであります。飯田浩司はデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司はデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。